TBS Podcast。文化系トークラジオライフ。こんばんは、鈴木健介です。時刻は1時を回りました。文化系トークラジオライフ、ここから朝の4時まで生放送と、いうことで、ちょっとね、前回空いたので、まあ、4ヶ月ぶりっていうことになりますけれども、今日は、もうちょっと久しぶりに、こう、全力突っ走りで行こうかなと思っております。10月31日に今日付ね、変わったところなんですけれども、今日と、スタジオ来る前にちらっと渋谷通ったので、まあ、渋谷ハロウィン帰りの、まあ、若者なんかがちらほらいて、やっぱりまだまだ、根強いんだなと、思う一方で、まあ、ちょっとね、ソウルでは本当に悲しい事故が、まあ、起こったりとか、そういうこともありました。個人的には、同じような、まあ、状況というか近い状況、ライブで、本当に倒れるような状況があったことがあって、本当に、怖かったなと思うし、学生なんかでも、韓国に行ってる学生がいたりとか、僕もするので、すごく、心配してらっしゃる方もいるかもしれません。で、その、まあ、ライブに引き付けた話で言うと、やっぱりそのコロナ以後、他のね、日本以外の国ではまた違いますけれども、やっぱり日本のライブイベントいろいろ行きますと、やっぱりすごくこう、感覚をやっぱ昔よりもすごく開けるようになったし、まあ、それでも密集してるなっていう感覚を持つようになっているので、だいぶ自分の感覚変わったなと、まあいうふうに思ったりしています。なんかその感覚の変化みたいなものってね、覚えているものじゃないんだけど、その現場に行って初めて、あれこんなだったっけって思い出すとか、今年は夏、いくつかちょっとイベントとかライブとか見ましたけど、あれこのライブハウスこんなちっちゃかったっけとか、結構そういう体で覚えてたことを、改めて行ってやっと思い出すみたいな、まあそんな経験結構しました。まあそんなわけでですね、今日はまあこの、覚えているとか、まあ忘れないとか、あるいは、思い出せない。とかね、そういうちょっと記憶にまつわる話を掘り下げていこうかなと、思って、おります。一曲目にね、そのおかけする話がそのライブイベントで見たアーティストの話で、もうその予告編聞いた方はわかると思うんですけど、最近やっぱサブスク時代になってアーティストの名前が覚えられないとか曲名が覚えられないとか よく言ってるんですけれども、この方に関しては一発で名前も覚えたし、曲もものすごい掘り下げて、その後なんか動画まで掘り下げて爆笑した方なんですけど。小林私というシンガーソングライターがおりまして、ご存知の方どのぐらいいるかわかりませんけれども、非常にまあルックスのいい美大でのすごいルックスのいいすごい歌のうまいすごいギターのうまいミュージシャンなんですけど、ライブになるとひたすら笑いを取りに行くんですね。でもすんごい笑いを取りに行く MC で、まあ、本人曰くよく滑るらしいんですけど、すんごい笑いを取りに行って全く全然テンション違う状態でめちゃくちゃかっこいい曲を歌い出すっていう、なんでこんなかっこいい曲歌うのに笑いを取りに行こうとするんだもんっていうねっていうのをライブでもともとアーティストとしては知ってたんですけど、今年夏ライブで見て、これはと思っても頭の中に定着して忘れられなくなってしまった、そんな小林私の、プロデュース、清志隆人のプロデュースのこちらの曲から今日はスタートです。小林私でどうなったっていいぜ。
文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は10月30日、まあ、日付変わって31日になりましたけれども、赤坂 TBS ラジオのスタジオから深夜の時間に生放送ということで、まあ、オープニングでもね、少し喋ったんですけど、今日はちょっと記憶が、まあ、テーマ、みたいな感じになっております。まあ、具体的には、その、テーマとしては、なぜ今、私たちはこんなに覚えられないのだろうという、まあ、テーマになって、まあ、いてですね、ちょっとね、最初に喋ったように、やっぱサブスク時代になって、こう、アーティスト名とかあんま覚えなくなったなとか、なんかそういう、こう、思い出せないなっていうよりは、こう、覚えようとしなくなったなとか、なんかそういう、でも覚えていたかったはずなんだよなみたいなものって結構ないですかみたいなことをちょっと思ったりして、おります。まあ、たくさんね、メールいただいてるんですけれども、リスナーの皆さんからも、 あれなんだっけ体験ということでメールを募集しておりまして、まああれなんだっけ体験っていうのはその思い出せないっていうのもそうなんだけど、覚えてようと思ったはずなんだけどなみたいな、まあそんな感じのものかなとも思ったりはしております。なんかねメールの中には割と共感するっていうものもいただいたりはしておりますが、事前にね僕も自分の大学のあの学生さんたちと喋ってたらもう本当にわかるこれでしかないみたいなね感じで言ってる子たちも結構いたので、まあ年代を問わずいろいろと、エピソードいただけると助かります。メールアドレスは life@tbs.co.jp と、いうことになっておりまして、番組中にメール読まれた方にはホームページのイラストを描いてくれている浅野いにおさんのイラストをあしらったものか、あるいは番組ロゴ入りのライフ特製ステッカーが、プレゼントされて、ライフはあれかステッカーですね、がプレゼントされております。ステッカーが欲しい方、メールの方には送り先の住所とどちらのステッカーご希望かお忘れなくお書き添えください。で、さっきステッカーって言ったんですけど、ベストメール賞っていうのを、毎回発表しておりまして、ベストメール賞に選ばれた方にはベストメールバッジっていうのがプレゼントされております。ベストメール賞は次回予告の方で発表していきますので、生放送中もどしどしメールを寄せください。メールのテーマは、あれ、なんだっけ体験ということで、思い出せない、覚えられない、ね、その辺の話、ぜひお寄せください。life@tbs.co.jp まで。今日はね、これまで、違ってちょっと YouTube ライブでの配信もやっておりますので、ちょっとこう、ラジオをね、そのまま電波で聞くのが難しいという方、ぜひ、そちらの方も、映像がついておりますので、チェックできる方は、まあ、チェックしながら、まあ、ラジオの方も聞いていただきながら、という感じでいきたいなと思っております。さて、今日は、ま、僕以外、日本も本当に、いつもたくさんの人が出ている番組なんですが、今日初の人も来てくれているので、どんどん紹介してまいりましょう。まずは、席で言うとね、今僕の向かいに座ってるんですけれども、サブカルチャー批評がご専門です。ライターのコメカさんです。
はい。コメカです。よろしくお願いします。
僕とはね、初めましてなんですよね。
そうですね。
いろいろと、お名前なり、実はこの手元に今ちょっと本を置いていただいてるんですけど、ポストサブカル焼け跡派という本の話だったりは、いろんなところで聞かされておったんですけれども、
はい、ありがとうございます。
はい。改めまして、初めましてなんですが。
初めまして。
まあ、今日、それこそ記憶の話をするときにね、そのアーティスト名覚えられないなんつって言っちゃいましたけれども、うんうんうんうん、そんな経験ありますか、コメカさん。
そうですね。最近、まあ、ね、ミュージシャン名とかバンド名が自分もやっぱり覚えられなくなってきたなというのが、ちょっとありますね。昔だったらこう、なんかいろいろ、ね、ジャンルのお話だったりとか、ミュージシャンのこう、キャリアのストーリーだったりとかとこう、一緒にこう、バンド名とかを記憶してたのが、なんかね、最近はあんまりそういうものとこう、くっつけないで音楽を聴く機会とかが増えたかなっていうのが自分の中でちょっとありますね。
確かにそうですよね。この名前の人はこういうところでデビューしてみたいな。まあ最近だとだから、こういうサイトで話題になってみたいな。
そうですね。
流れで覚えてたのが、まあ、よく言うと、だから先入観なしにアーティストと楽曲だけ聴けるようになったのかもしれないですけどね。
そうですね。
だそういう意味では、それこそサブカル指標がご専門と先ほどご紹介しましたけれども、やっぱもういろいろなんかこう、知っていることが前提だった、まあサブカル指標の界隈もいろいろそういう意味では、ちょっと考え方を変える時期なのかもしれませんが、まあそんな話も途中で出るかもしれません。今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そして続きまして、僕のハス向かいにお座りになって、おります。一応、原稿に書いてある通りにご紹介をしますと、電線愛好家、文筆家で、俳優の石山蓮華さんです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
書いてあるんですけど、先ほどご紹介の時に名刺いただいたんですね。
はい。
で、いただいた名刺、ちょっと電線愛好家、文筆家、俳優って1枚目書いてあるんですが、もう1枚いただいたやつが、電線アンバサダーって。
はい。
これどういうことですか、まず。
日本電線工業会という、はい、まあ、電線の大小いろんなメーカーさんが100社以上とかかな、こう集まって作っているこう組合というか、まあ、団体があるんですけど、そこから公式で電線アンバサダーを、 任命していただきまして、
これ電線 の、はい、あのメーカーさんが、まあ、揃ってアンバサダー に推薦したっていうことは、当然その電線にはめちゃめちゃ詳しいという、は
い、いやそれがそんなに詳しくないっていう感じで、うんうん、そのまあ基礎的なところはもう何回も何回も何回もこう自分で見たり、うんうんうん、この指さしてこう口に出したりして、うん、なんとなくまあ多分やらない人よりはわかるけど、でも何でもわかるってわけじゃ全然ないですね。
もう基礎的なところがまずどこから基礎でどこから応用かが多分ほとんどの人わからない
そうですね。電柱の5メートルから上でこの細いのがまあ通信線で、さらにその上に、はいはいはい、低圧の配電線があって、その上にさらにまあ、高圧の配電線があって、はい、その上に隔熱線キャップがあって、隔熱線っていう、
途中から、今途中からもう、途中までは俺小学校の時に読んだなんかこう、漫画でわかるなんか電気の仕組みみたいなやつで見たぞとか思ってついていけると思ったんですけど、基礎的なところだいぶ電柱より高かった。
まあ、電柱の上にこう、ついてるこう三角帽子みたいな。その部品
が、はい、皆さん電柱の上についてる三角帽子を思い出せた方いますか？
その上には電気じゃなくて飛来芯になってる隔熱、はい、線っていうのがあったりするんですよね。
は
い、
電線の、はい、いわばその基礎知識って言った時に、もちろんそのいわゆる電気的な話よりもやっぱり電線がこう街にかかってる、はい、あの感じに一番惹かれるという。
そうですね、もう本当にビジュアルから入ったタイプなので、物の名前とかその機能とかその断面どうなってるとか、この触り心地は樹脂系
で、今断面って言いました。あと電線の触り心地って言いました。
こっちはゴムとかその用途とかもう無限に覚えたいことがあるんですけども、あんまり子供の頃からいろんなことを覚えなかった、覚えないで生きてきたタイプなので、うんうんうん、今やばい、
ね、やばいでももしかすると今日ものすごい最適な人かもしれないと思った話は、石山さんを連れてきたライターの山本ポテトさんです。
はい、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
ポテトさん、なんていうか、まあ、ぴったりだと思って連れてきたんだと思うんですけど、多分ポテトさんがぴったりだと思った理由と僕がぴったりだと思った理由が微妙にずれてる気がするのでなんで連れてきやがったのか、まずちょっと
石山さんは、コメカさんもですけど、前回の前回の新東京論の時にお二人も来ていただいて、はい、あとコメカさんは花束みたいな恋をしたの時も来ていただいて、はい、で石山さんは私友達なんですけど、うん、すごい電線が好きで、なんか体から電線生やそうとしたりとか、なんか愛がすごいんですけど、
まあ、分かる説明体から電線が生えるの、
はい、体からその頚椎から電線を生やしたくて
頚椎から電線を、それは何、エヴァンゲリオンのアンビリカルケーブル的な、
そうですね、どちらかというと広角機動隊の草薙元子みたいな感じでやりたかったんですけど、うん、まあ実際にその電線出せないってことが分かったんで、
そうですね、はい、
電線を出したとしても電力が通るかどうかちょっと分かんないです
ね。いや、なんかダメらしいですね、やっぱ人体に電
気を。ダメでしょ
やると良くないって言われて。
難しいですね。はい、一応脳にその電極を刺して、その脳の電気信号を読み取ったりするブレインマシンインターフェースのあるね。うん、この話間に合ってないからやめようか。
で、それで、すごく愛があるんだけど、そういう電線の細かいことは覚えられないって話をなんか以前聞いたことがあって、なんか今回チャーリーさんにこういうテーマで行きたいって言った時に、あ、もうこれは石山蓮華案件だと。で、あと、コメカさんもなんかすごくサブカル批評とかされてて、固有名詞っていっぱい覚えてなきゃいけないタイプのお仕事じゃないですか。なんか、はいはい、だからちょっと2人ぜひ来てほしいなっていう今回の
まずぜひ来てほしいなって思った流れについては多分共有できてはいるんですけど、僕がなんかすごい今日ぴったりだなと思ったのは、美術から入って、なんかこう愛っていうのがなんかすごい今の若い人もそういう話よく聞くんですけど、ちなみにその電線 線 の, あのビジュアルっていろいろありますけど、はい、あの俺はなんか電、はい、今ものすごい嬉しそうだかもしれない、まあ、何も言わずにあの、はい、好きに語ってもらおうかな。
本当ですか。
ね、制限時間この辺にあるんで、
まずこうやってあのマイクの上を見ていただいても分かるんですけど、あ
のラジオなんでマイクの上を見れるからね、音だけで聞いてる人見えねえ。
あのこのマイクのこのなんだろうな、支柱みたいなところからこう、はい、ケーブルがふわっとこう垂れているんですけど、はい、この垂れってまあ、これが、あの、ケーブルのこの、たわみって、一見、こう、ただただ、なんか柔らかいものに見えるんですけど、これ、あくまでもこう、金属が、ぐにゃってなってるっていう。
ケーブル触んない方がいいね。
ところを、あの、まあ、このね、細いケーブルだと、かなりこの、柔らかいものなんで、このぐらい曲がるだろうっていうのはわかるんですけど、これが、さらに太くなった、その、まあ、外にある配電線でも、こう、くにゃってなってる。実際触るとめちゃくちゃ硬いんですけど、そこのギャップとかも一生楽しいんです
よ。また、このたわみ方も多分ね、ちゃんと計算されたたわみ方だったりね、そうなんですね、しますからね。
あの、外だと、あの、カテナリー曲線っていう、はい、あの、重力で一番こう、綺麗に、はい、あの、落ちる曲線っていうので、こう、つけられて
た。あの、多分、ポッドさん多分、俺絡めちゃダメな人かもしれない。
あの、すごい相性ぴったり。
音楽やってるから、あの、あーケーブルのたわみについては俺も一加減あるので、その話は一加減話長いからもうどこまで行くんだよこの話と思ってますが、あのというわけで
ケーブル界じゃないんで、ケーブル界じゃない、今日
ケーブル界の話はあのだから今日ケーブルの人みたいになってて、別にちゃんとあの芸能活動されてますし、あのケーブルについてだけじゃなくて多分あのいろんなあのお仕事 で、ね、あの活躍もされてるんですけど、すいません多分そっちの話よりはケーブルの話が多くなるかもしれませんが、今日はよろしくお願いします。ということで、あの、本当ごめんなさい。もうなんか、ここだけで尺どんだけ食うんだってね。あの、ということで、まあ、あの、どんどん後ろの、あの、僕らのね、その座ってる机の周りにもまだまだ、あの、出演者いるので読んでいきますと、もうなんか、苦笑その1みたいになっておりました。情報社会学がご専門、塚越健二君です。
はい、こんばんは、塚越です。お願いします。
大丈夫？あの、電線の話、大丈夫だった？
うん、いや、でも、面白いじゃないですか。
今、噛んでるよ。
いや、あの、僕はちょうど石山さんの後ろにいるんです、席的にはね、なんか石山さんが後ろでこう電線をこうジャックインしたいみたいな話をしてるときに、あのなんか本当にここの首につけたいんだろうなっていう感じがしてですね、なんかとてもほっこりしました。
この第4頸椎ぐらいだよぐらいの。
そうですね。
何の話だよっていう話なんですけど、情報社会学がご専門と言いましたけど、まあちょっとね、あの予告編とかその前の打ち合わせとかでも言ってたけど、やっぱり僕ら、まあ僕も社会学が専門ですが、まあね、そうですね、まあ僕ら的にはやっぱ情報環境だったりメディア環境だったりの話と絡みそうだね。
やっぱりね、あの覚える量が増えたとか、あるいは覚えなくてもね、Google でできるとかっていうところで、まあ皆さんいろんなことを、あの今日もいっぱいメールいただいてるんですけど、まあそのあたりのこう質の変化みたいなところあるんじゃないのかなと思いますけど、うん、やっぱり僕もなんかもう、こうとにかくあの予告編ではね、エヴァンゲリオンのサケル、シャムシェル、ラミエルみたいなこと言いましたけれども、やっぱこうずっと言って覚えた記憶は結構多いんですよね。例えば、うん、高校生の時に塾行ったら、ヨゼミで諸岡先生っていう人が最初の、
なぜそれは覚えてるの、
コンプリート世界史 B の最初の授業で、神官義神南北朝隋唐五代宋元民進と、これあの中国 の、 あの王朝名ですけどね、これを10分ぐらい本当みんなで100人何50人ぐらいだけど、みんなで神官義神南北朝隋唐五代宋元民進、これ一生忘れないんですよ。例えばね、こういうのってあの中学校でずっと教えられた人もいると思うし、こんなの忘れないんだけれども、なんか他のことをどんどん忘れていくっていうのは、皆さんあの聞いてる人もそうかと思うんですけどね、覚えてるものと覚えてないも激しいなっていう気はちょっとして、その辺の変化とかはね、あの、
なるほど
ね、体が動く動かないとかもそうですけれども、
まあまた覚え方の話とか、まあちょっとね打ち合わせでも言ってたんだけど、やっぱりそのね、口に出して何回も言って覚えさすっていうね、さっきその身体性、体が動くっていうね話がありましたけども、うん、その辺と今の時代の違いみたいな話もどっかでは出てくるかもしれません。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして、お隣はもしかするとでも久しぶりかもしれない、書評家の倉本沙織さんです。
倉本です、よろしくお願いします。
なんか割と久しぶりくないですか。
あ、もう忘れられてます。大丈夫ですか。
あのもうね、誰と最後に会ったのかとか、誰と対面で最後に会ったのか思い出せなくて、僕はほらもう今この番組でしかここに来ないから、あの俺の方が忘れられてる可能性が高いと思うんですけど、まあそれはいいとして、うん、まあ今日はあの 割とそのなんていうの、記憶とか覚えるとかっていう話の、まあ、流れの中で、いろいろそういう文芸作品の中での、まあ、忘却みたいな話や記憶の話っていうのは、ちょこちょこ、まあ、気になるところがあるなと思ったりもしたんですけど、まあ、それ以前に、これも打ち合わせで出てたんですけど、まあ、書評家というからには、この本にはこういうのがあってとか、あるいは、そういう、それだったらこの本みたいなのが、こう、次から次へと、その脳の Google から出てくるじゃないですか。あれって、なんかこう、わからない人からするとすごいよねっていう。
いやなんかね、多分他の多分領域を全部多分犠牲にして
メモリーを
送ってる。そうなんか私例えば洗面所に入って本当はトイレに行きたかったのか歯磨きしたかったのか分かんなくなっちゃうことがよくあって。
まあ
シーンとしないで、シーンとしないで、
ちょっとコメント
しないで。
いや俺はどちらかというと思い当たる節あるなっていう、あれ予告編で言ったけど、僕はもう本当に歯を磨くとかも全部リマインダーに入れないと忘れる人なので。
そう、でもなんかさっき認知的記憶とエピソード記憶って話を今出しちゃっても大丈夫ですか？
いいよ。
全部受け売り、チャーリーさんの受け売りなんですけど、さっき裏で解説していただいたんですけど、なんかその、語呂で覚えるのが認知的記憶、さっきの塚越くんが唱えた呪文みたいなやつとか、ああいう暗記呪文ね。受験の時の暗記呪文みたいなやつが認知的記憶で、エピソード記憶が、あの時〇〇があったな、みたいな、ああいうふうに自分のなんか、なんだろう、体験とかと結びつけて考えるのが、まあ、そのエピソード記憶だとしたら、私多分全ての、記憶がエピソード記憶だから、そのなんか歯磨きしなきゃみたいなの忘れちゃうし、あ、ちょっとトイレに行かなきゃみたいなの忘れちゃうし、だけどその一方で、小説の話ってエピソード記憶でしかないじゃないですか。あ、だから覚えてんだなと思って。その代わり名前とか人名とかは忘れちゃう。
だからやっぱりこの話の流れとか物語の流れがあるから、今のその話の流れとそれがマッチした時にヒュッてこう思い出されちゃうって感じですかね。面白いですね。まあ途中でちょっとね、記憶のメカニズムみたいな話が出てきましたが、まあ、どこかね、また後で詳しく解説するかどうかちょっと授業になっちゃうんでね、あれですけれども、まあ、今言ってくれたように記憶には何種類かあって、で、まあ、その中でもエピソード記憶っていうのは、まあ、その人の体験やエピソードに紐づいて物事を覚えているとか思い出すというものがエピソード記憶っていうんだそうです。で、そのサブカルとかでよくありがちな、その誰それは、何年生まれで何の都市の出身でみたいな、まあ、まあ、受験の、暗記と一緒で、認知的記憶とかっていうふうに言われるやつかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとその辺、記憶にもいろいろあるよっていうのは、押さえておくといいかもしれません。ということで今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして最後がですね、ずいぶんお待たせしました、すいません。
いやいやいや、
もうなんか最年長をこうやって最後までほっとくっていうライターで編集者の斉藤哲也さんです。
斉藤です、こんばんは。
斉藤さんもうね、今日早速もう何ここまで押しに押したから、早速プロモーションの話を先にしてもらって
はい、はい、早速今日はそれが目的で
商売できて、商売でいらしてるね。これ、あれですね。今、先ほど、僕のお手元に来ました。NHK 出版新書から、先頃発売になりました、斉藤哲也著、試験に出る現代思想ということで。これ、あれですよね。まず斉藤さん著書に、そのベスト、大ベストセラー、試験に出る哲学がございまして。
はいはい。
この、なんか、哲学の現代思想版。
そうですね。試験に出る哲学シリーズ3部作の最後の3冊目なんですけれども、はい、高校倫理の、センター試験とか、今共通テストだけれども、まあ、その過去の問題を、使いながら、現代思想の勉強をしましょうっていう、そういう本ですけど。
実際に出た、問題の中から、まあ、それこそ、ドゥルーズが、まあ、何を言ったとか、それこそ、なんだ、アンガージュマンとか、サルトルかな、
アンガージュマンはこれには入ってないですけど、まあ、デリダの脱構築とかね。
はいはいはいはい。
ただ、高校倫理って結局、センター試験とか共通テストって、割ともう暗記科目になっちゃって、それこそもう、認知記憶っていう、本当に暗記科目になってしまっていて、で、教科書でもほんのちょっとしか触れられてないので、まあ、これだと絶対わかんないよなっていう感じなんですよ。まあ、だから、まあ、これ別に受験生のためだけじゃないですけれども、まあ、もう少しそんなら解説すると、高校倫理って面白いのにっていう、そういう意味で。
いいと思います。
書いた本です。
あの、僕も最近授業をしてて、あの、林生の授業で聞いたことが、やっと分かりましたって言われたばっかりなんで、
ああ、まさにまさに。
こういうのを使って、倫理整形です、うん。はい。あの、ぜひ、あの、そういうものを、まあ、広めていきたい気持ちはあるんですが、こうやってでもあれですよね、やっぱりこう、斎藤さんの頭の Google に大量の哲学者が、
いや。
まあ、それはドゥルーズが言ってるよって、
まあ、倉本さんと同じでその分も他がポンコツなんですよね。あのこれカモの名前とかさあるじゃない。
カモの名前、
カモっていろいろ泳いでるじゃないですか。
あのカモね、上野公園とかにいるカモね。
そう、あれ種類いろいろ違うんだけど、はい、そう
ね、マガモとかね。
そう、
まあ、完全に今マガモしか全然
マモとか
首が青いやつとかさ、
あるある、
ね、ああいうの覚えられないし、花の名前とかなかなか覚えられないし、
無理だね。確かに
倉本さんのとは違う
けど、そうね、
ちょっとまあちょっとポンコツだと若干勝ってるかなっていう気がするけど、
いやでも分かりますよ。あの今ちょっとね、まあ、年代層でいうとこのスタジオの中で多分最年長だと思うんですけど、やっぱこの年ぐらいになってくると花鳥風月からだんだんこう記憶が浸食されてるじゃないですか。
花鳥風月
いやらしいよ、もうね、だんだんね花鳥風月の順番で来るらしいよ。花の名前覚えたいなとか鳥の名前覚えたいなってだんだんなってくるらしいんですけど、
覚えたい本当。
これはね、残念ながら人間年を取るとね、だんだんこう長く続いてるものにしかもう意識がいかなくなって、最近のものがだんだんわからなくなってくるっていう、まあ今日のテーマとも通じる話なんですけれども、はい、そんな中でまあちょっとね、いろんなことをまさにその受験っていうね、覚えなきゃいけない側にまあ古くからまあ携わってこれ長く携わってこられて、かつこういうまあ本も書いておられる立場から記憶っていう話もできると思いますし、はい、それだけじゃなくて、このプロモーションの話をって言ったのはあれですね、こいつなんかあるんですか。
あ、そうです、今日はリスナーの皆さんに5冊プレゼントを持ってきました。
あれどうやったらちなみにいただける。
ですね、メールでですね斉藤さんの本が欲しいと書いていただいて、はい、住所氏名を忘れずに、
確かに
住所がないと送れないのでね、
斉藤さんの才の字を忘れないようにね。いくつかバージョンありますから
、ね、もう間違えてもいいですよ。ひらがなでも、
ね、斉藤さんと渡辺さんはね、もうちょっとバリエーション全部覚えるの無理なので。
それでですね、まあアドレスが life@tbs.co.jp ですね、これに斉藤さんの本が欲しいと書いて、住所氏名を忘れずに、メールをください。
なるほど、はい、メール、life@tbs.co.jp まで、斉藤さんの本欲しいということでお送りいただければと思っておりますが、じゃあもう乗っかりで僕も宣伝していいですか。いや、めったにもう最近本とか出すモチベーションがあんまないので、本とか書かないんですが、諸事情によりちょっと学術本を出しまして、グローバリゼーションとモビリティという本を、出しましてですね、2冊今日持ってきているので、チャーリーの本が欲しいっつって、もう一回言いますけど、学術書ですんで、別に面白いことは特に書いてないです。で、何人かで書いてる本なんで、僕3章分ぐらいしか書いてないんですけど、たまたま今年のだから頭ぐらいに書いた話が円安の話とインバウンドの話で、なんか割とこう時流を捉えたようなお話にもなっておりますので、まあ、ちょっとね、あ、こいつ本当に学者だったんだっていうのを確認したい方は、チャーリーの本が欲しいということで、メール、life@tbs.co.jp までお名前と、ご住所お忘れなく、お送りいただければと思います。今日4時までの生放送ということになっておりますので、4時までいただいたメール、番組終了までにいただいたメールの中で、あれですね、斉藤さんと僕それぞれに厳正に、抽選して、これ5通来なかったらね、あれですけど、まあ、ぜひ、送っていただければと、思います。ということで、もうオープニングから、まあ、電線とかの、もういろいろ、記憶とかも、ちょっといろんな、ワードが飛び交いまくった結果、冒頭からだいぶ時間を自己紹介で食いましたけれども、皆さんからいただいたメールを、この後のパートでどんどん紹介していこうかな。ということで、まずは、あれですね、斉藤さんも、流れで、ちょっと曲、言っていただいていいですか。
はい。今年、マクロス40周年なんで、ね。
マクロス40周年ってことは多分ね、もう相当の人しか、あの、マクロス、40年前のマクロス分からないんですけど、超時空要塞マクロスというアニメがあったんですね。
そうです。
はい。
まあ、それの主題歌なんですけど、今回、あの、番組のテーマがなぜ今私たちはこんなに覚えられないだろうじゃないですか。うん、なんかそれに対してなんか続けてね、
うん、
この曲を言う、曲名を言うと、なんかグッとくる感じがして、
う
ん、
ってい
う。ちょっともう一回続けて言いますけど、はい、なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろう。愛、覚えていますか。
文化系トークラジオ、ライフ。
フラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。